集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ西原さん、3月も8日です。年度末ということで、カレンダー的なこの推移というのも気にしなくてはいけないのかなというふうに思うんですが、今ドル円相場105円台まで落ちてきたというのの背景には、日本勢の機関投資家の年度末に向けた外債の売りがあったなんていうふうにも言われてますよね。
そうですね、こちらの方でご紹介した大手の政府さん、なんかはオープン外債で、ドルを買ってらっしゃるという報道が多かったんですが、2週間前のこの番組でもご紹介したんですけれども、中間政府さんとか、中堅政府さんとか機関投資家さんなんかはどちらかというと外債を処理してドルを売っているんではないかと、それも、3月の期末に向けて売っているんではないかという噂があって、トータルではどちらかというと、ドルを売ってる方が多いんではないかと言われています。
そうですね、今日3月8日ですね、財務省が2月の対外および対内証券売買契約等の状況を発表したんですが、これを確認しますと、本邦銀行税の外債売り3兆5157億円の売り越しでした。
あ、でかいですね。
でかいですよ、3兆円の売り越しですから、買い取り総裁して出っ張った部分が3兆円でしょ、
それは落ちても当然という感じですよね。
これだけもし、だからそれ為替市場でどれだけ円に戻したか、はっきりとわからないんですけど、
だけどどちらにしても、ドルに関しては売り調になるはずです。
ですよね、だから、日本勢が円高を招いた一つの要因でもあったかなとは思うんですが、だとすればこれ期末までで終わるのかなっていう、
これは期末要因であれば、3月の4月になるのを待たずに3月の末ぐらいから、ドルが戻してくるという可能性もありますね。
そうですね、
期末要因でだけであれば、
ただその今ポジションの状況なんか見ますと、日本の個人投資家かなりドル円買ってますし、まだ IMM の通貨先物ポジションでファンド勢のドル円のロングはまだ高水準ですもんね。
そうですね、結構高いですよね。なんでそんなにドルに強気なのかなという個人的には思うんですが、かなりドルのロングは残っているということというふうに言われている
、そんな中、為替を動かす材料としましては、トランプ政権が打ち出す通商政策問題、これ先週あたりからまたトランプさんの発言がかなりマーケットの撹乱ようになってきている感じですね。
そうですね、通商問題と年初から言っていたんですが、もう少しこう時期的には後ずれすると思っていたんですが、中間選挙っていうのはまだ秋なので、もう1月からもうずっとこの話ですよね。通商問題が話題になるということは、通商問題は、その当該通貨であるドルは、弱い方が有利ということになるので、どうしてもドルは弱くなってくるというふうになります。
ではここから西原さんがドル円相場どのように見ているのかということも含みまして、今日もじっくりとお話聞いていきたいと思います。ではこの後シンプル FX プラスからスタートです。
シンプル FX プラス。
さてここからは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケット展望していきます。今日の分析はサイクルではなくて値幅分析の方ですね。
そうですね、通貨はドル円になります、ドル円の日足ですね。こちらの方のチャートをご覧になっていただきたいんですが、ドル円は、昨年の7月の12日に114円の49銭という高値をつけます。
一番左の上ですね。
そうですね、そこから、 約ですけれども、はい、3円50銭から、まあ、4円程度の値幅をつけながら、つけて一度戻して、もう一度落ちてということを繰り返しながら、3段下げて、
うん、
昨年の9月の8日北朝鮮のミサイルがうんぬんかんぬん飛んで大騒ぎした時につけた107円の29銭をつけて反発します。
はい、
はい、
4円近くの、まあ、3円50から4円近くの下落を3回繰り返すわけですね。1回戻りをちょっと入れて3回繰り返して、
そうですね、
3段下げ、はい、
で、反発に、転じるんですが、
はい、
そこからも同じように、3円50銭から、まあ、3円90銭ぐらいですかねの、値幅で3段上げる、
うん、
ということなので同じ値幅で戻るので、
はい、
昨年の11月の6日同じようなところの114円の73銭という高値をつけて、今度は反落に転じるということですね。
うん、はい、そして今現状はどのようになっているかというと、
はい、これも同じようにですけれども、はい、まあ、3円50銭からまあ3円80銭ぐらいですかね、
はい、
で、1段2段3段で今回は3段で終わらなくて今4段に入っていると。
いつも3段というそういう法則があるわけではないんですね。まあ、そういうわけではな
くて、
はい、
この3段というところの起点が大事なんですけれども、はい、今回の起点は、2月の12日の108円の89銭から、落ちてきているということになるので、
はい、
この値幅から考えると3円10銭から3円90銭ぐらい約ですけれども、うん、そうすると、105円ぐらいが、4段下げのターゲットになります。
まさにこれ3月2日につけた105円23銭、
うん、そうですね、
ここで止まってくれてる可能性もあるってこと、
まあ、4段で終われば、
終われば、
ということですね、
終わればですか。
で、はい、この4段で終わるか終わらないかというのはその始まるところの起点が大事なので、
はい、
今回が、2月の12日の108円の89銭が起点なので、
はい、
これを上抜いてしまうと、まあ、完全に4段で終わるということになるんですね。でこれを違う見方をすると、ショートにしていてストップロスは108円の89銭に置けばいいということにもなります。
あ、そうです。
起点なので、
はいはい、
で、もし仮にですけれどもこの105円を割り込んでしまうと、
はい、
次が、5段下げに入るということになるので、
はい、
次のターゲットが104円の80銭から104円ぐらいですね、104円ぐらいになるということになります。その場合は、今度は起点が107円の90銭2月の21日の、107円の90銭になるので、もしそうした場合はトレーリングストップという形でストップロスを下げればいいということにもなります。
うん、はい、まあ、5段目がもしあるならばということなんですが、それは105円を割ったら5段目ある可能性が高いというふうに、
そういうことですね、
考えればいいんでしょうか。
5円が割れれば、まあ、4段ではなくて5段目に入るという形になりますね。
はい、でその場合のカウントは、107円90銭から3円50銭から4円、
まあ、4円ぐらい考えると、まあ、値幅がちょっとあるんですけれども、
うん、
まあ、ラフに言うと104円ぐらいがターゲットになる、
うん、
で7円の90銭を超えなければ、はい、逆に6段目に入るということになります。
6段目っていうこともあり得るということで、
あり得るということですね。まあ、どちらにしてもこう下げるんですけれども、うん、こういちいちこう、
はい、
戻しを入れながら3円50銭から4円の値幅で今のところは落ちてきていて、105円のサポートが非常に重要だということですね。
はい、トレンドが強ければ3段では終わらずに4段5段と、まあ、落ちていく可能性があるということだけれども、こうやって見ると1回の下落の塊っていうのはだいたい3円50から4円で止まって反発戻りを入れながらというリズムがあるということを分かっておくと、ちょっとこうトレードやり方変わってきますよね。
思いますね。だから一応、利益確定を入れながら、戻しを丁寧に打っていった方が一方的に持っているよりも、うん、トレードが効率的になるということですね。
そうですね。これ戻ってる時の値幅も見てみると、うん、結構1円半から50から2円近く、
まあ2円ぐらい戻ってますよ。
戻るんですよね。うん、
はい、
だから3円50から4円もし取ったとしても1円50から2円そのまた戻されるということを考えるとちゃんとターゲットまで行ったらリグってまた戻ったところを売るっていうような、まあ、戦略というのが必要かなと。そうですね、西原さんちょうどその105円ぐらいターゲットだということで手締まいましたもんね。
一回手締まいましたね。僕は、はい、105円が一旦ターゲットだったので手締まったんですけれども、はい、まあ、あの通商問題の話とかとうとうあったので、まあ、7円のオプションもあったのでもう一度売り直しているということですね。
はい、手締まって売り直す手締まって売り直すというような、まあ、トレーディングというのも必要かということなんですが、今回ポイントはまずは105円、ここが守れるかどうかというところがポイント。守れなければ4段下げ、
4段下げがブレイクされるので5段目に入る
ということですね。5段目に入るということで、はい、5段目に入ってしまうということになりますね。はい、ご紹介いたしました伊藤式タイムサイクルの詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここからは西原浩一の視点です。西原さんがここからマーケットどのように見ているのか伺っていきたいと思います。さあトランプ大統領お騒がせですね。この金利がどうとかビックスがどうとか言って大変な時にまたその新たな燃料を投下するみたいな感じなんですけれども。
そうですね、はい、まあ、トランプ大統領は、まあ、ご本人も言ってるみたいなんですが、まあ、今次期大統領ですねも狙っているということで、重要なのは中間選挙
11月です。もう今年ね、
そうですね、
中間選挙をやってきます。
それに向けて、はい、あの民主党なんかはもうどちらかというとトランプ大統領を弾劾したいと思っているので、はい、いろんな選挙戦を繰り広げているみたいなんですが、トランプ大統領は、中間選挙に向けて、去年まではあの税制改革を一生懸命やられていて、
今年は
そうですね、通商問題、まあそれがどんどんどんどん広がってきてもトレードウォー貿易戦争にまで発展するんじゃないかという事態に今なっています。
はい、このトレードウォーなんですが、鉄鋼に 25% アルミウムに 10% の輸入関税をかけるということを先週、発言されまして、もう今日8日にも署名するという報道があります。
そうですね、
早いですね行動が、う
ん、トランプさんは本当に早いですね、
うん、
で通商問題に関しても彼が公約している通りのことをやっていると。でこの中であの今週ちょっとマーケットが、僕も含めてみんな驚いたのは、コーン
さん、ゲイリーコーンですね、
ゲイリーコーンさん元ゴールドマンサックスの方ですが、
はい、
コーン NEC 議長が辞任をされました。
うん、これ私フェイクニュースかなって最初思ったぐらいのインパクトですよね。この方はやめちゃダメでしょっていう要だと思ってたんですが、
この方はあのトランプ政権というのはどちらかというとあの金融業界に弱
い
と言われていたんですが、
は
い、コーンさんが、閣僚の中に政権の中に入っているので、まあ、安心だと、金融関係者は思っていたんですが、彼がいきなり辞めてしまったので非常に不安定化しているということですね。まあ、あのコーンさんが、トランプさんの目玉である税制改革を、ずっと貢献集中してやられていて、まあ、実現したと、まあ、
立案者というか。
そうですね、
そうですよね、うん、だからね、それをまあ実現させるというところまでこぎつけたのに実行するという段階に入ってお辞めになるっていう、
うん、
本当に実施まで可能ですかこの方いなくてって思わないんですかね皆さん。
いやもうこれはあの改革なので今から実行するというよりも、もうあのもうやってしまったことなので、その後、トランプさんがやられることはまあ保護主義、先ほど大橋さんがご紹介していただいたように
別に減税とかそのインフラ投資関連とかいうことでその屋台骨となっていたコンサイなくても別に大丈夫ってことですか。
いや大丈夫じゃないと思うんですけれども、うん、彼があの、先ほど大橋さんがご紹介していただいた鉄鋼とかアルミニウムの輸入関税には非常に反対していたと。で反対していたんだけれどもトランプさんが押し通してしまったので、
なんか相談もなく発表したっていうような、ま
あ、かなりあのその前に、 かなり揉めたらしいんですけれども、うん、そのままやってしまったので、まあ、メディア等でこれに関してどう思いますかとか、反対したんだってやってしまって、トランプさんはやり通してしまったことに関してどう思いますかとか、まあ、いろんなことは言われると、まあ、政権の中では反対してるのに政権にいるというのはちょっと言いづらいことにもなるので、まあ、一生懸命頑張ってきて税制改革というアメリカのために非常に貢献したことがのチャンスをくれたことにトランプ大統領に感謝するというコメントを残しても辞任してしまった、
うんうん、ですからその政策の現実的な実施運営が大丈夫かっていう懸念っていうのはそんなにないんですかっていう、だからそれは私もう株式市場とかに結構大きな余波になるんじゃないかなっていう、
まあ、だけどそういうことよりも、あのトランプさんは、うん、あのコーンさんが辞めて、あの鉄鋼とかアルミニウムの輸入関税を入れるということは株価に対して非常にマイナスになるというのは分かるんですけれども、うん、株価を高値で維持するよりも、中間選挙に向けて、まあ保護主義を押し通す通商政策に乗り出すということをトランプ政権は重視したということになります。
トランプさんはということですね。じゃあマーケットはトランプさんのその選択を歓迎するかどうかわからないということですね、
うん、金融マーケットはどちらかというと賛成ではないと思いますね、
うん、そうすると株が落ちていく不安定になる可能性はありますよね、う
ん、まあ、実際に落ちてでその後、この輸入関税が、まあ、いろんな国で、はい、どこまで拡大するのかというところを見ているということになるんですが、マーケットの懸念としてはコーンさんが辞められるということは、次に出てくるのは、ピーター・ナバロさんということになるんですけれども、
国家通商会議代表ということでコーンさんは国家経済会議の議長ですけど、
そうですね、まあ、違うんですけれども、うん、どちらが、はい、そのよりあの力を持つというんですかね、
はいはい、
掌握するという意味では、コーンさんが辞めたということは、ピーター・ナボラさんが出てくる
この方は強硬派ですよね。しかも対中強硬派、
対中強硬派で、まあ、有名な本があるんですけれども米中もし戦わばという本があっても露骨ですよね、
は
い、
で
アメリカの中ではどちらかというと、もうずっとこう中国に対して、まあ、割とこう応用な態度を取ってきて、それを取り続けてきたことによって、まあ、中国製品をどんどん買ってアメリカがで今や中国は世界最大の輸出国にまで成長した、
はい、
でその段階ではもうどちらかというと今アメリカにとって脅威になっているということですね、はい、でそれを、今までの、オバマ政権なんかはどちらかというと、まあ、トランプ政権の言い方をすると放置してきたので、うん、ここで、彼らの言い方だとアンフェアなやり方で、
はい、
まあ、アメリカ製品を買いましょう、はい、アメリカファーストということは中国製品は買わない、安いから買うんであれば関税をかけるということが、どんどん推し進められていくと、まあ、世界の貿易は縮小するということになるので、
うん、
グローバルな株価にとってはどちらかというとネガティブになってしまう。
はい、うん、米株だけではなくて、ね、これね、あの EU とかカナダとか、まあ、いろんな国が大反発しているわけですけれども、
そうですね、
まあ、それぞれの国にとって不利益になるというような事情があるわけですから、まあ、株価はそれぞれの国で、まあ、ブロック経済化していくと下がってしまうリスクがあるということですかね。
そうですね、
はい、
まあ、うん、その株価が、軟調になるリスクはあるんですけれども、はい、トランプさんがこれを推し進めるということはそれだけこうサイレントマジョリティ、あまりこう口大きく声高に言わないんだけれども、中国に対するとか中国製品に対することとかそういう反発の声がアメリカの中にあるということだと思うんですよね、
はい、
うん、
となると、まあ、株がもしかしたら今年はまあ軟調、そうするとドル円相場も、
まあ、上値が重いということになりますよね、まあ、単純に言って、はい、通商政策に力を入れるということはアメリカの自国通貨であるドルは安い方がいいということになるので、この後も、通商問題アメリカのトランプ政権がやっていることから考えると、ドルは軟調になる可能性が高いということになります。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた質問に西原さんに回答いただくコーナーです。今日お寄せいただきました質問は、ドル円は3月9日まで107円のところに大きなオプションがあって頭が重たいこと、また105円のところにあると言われているバリアオプションが決壊したら大きく下がるのではという思惑でドル円を売っています。もし明日3月9日105円を割れなかった場合、ドル円が大きく戻る可能性はあるんでしょうか。持ち値があまり良いとは言えずショートカバーが心配です、というこのようなポジションお悩み相談的な部分もあるんですが、まあ、オプションがあるからあんまりこうちょっとしばらくは動かないよと、ただ来週になったらそのオプションが切れてくるから、まあ、状況変わるかもしれないっていうのは先週の番組でご紹介しましたよね。
そうですね、
はい。
まず3月9日の、107円、まあ明日までですね、
はい、
明日のニューヨークカットまでは107円のオプションが残っているので、まあ、107円は重たいだろうということは想定できるんですが、
はい、
105円のバリアというのはちょっといつまであるかわからない。
あ、これはいつっていうのはちょっと見えないんですね、うん、
見えないですね。で、105円の逆にだけど105円のバリアがあるということは105円の前半で、まあちょっと違うんですが、説明としては、まあ、105円の前半で防戦買いと言われていて、そこでドルを買った人は106円とかに上がると同じプレイヤーが売ってくることになるので、このバリアがあるということは105円の前半が硬くて106円台は重いということがちょっと当面繰り返される可能性があるということですね。ただ割と僕もそうですけれども、 SQ に向けて、株安円高がちょっと加速する可能性があるんじゃないかということで、売ってるプレイヤーは明日の SQ が終わって、明日雇用統計ですよね。
そうですね、
雇用統計も終わって、はい、もし大きく落ちなければ、ショートカバーが来週ある可能性はあります。
そこは覚悟しなきゃいけないなというふうに、まあ、イベントとかカレンダー的に思ってるわけですね。
そうですね、
皆さんも、はい、
であとはリターンを求めて収益を求めてポジションを取っているので、どうしても大きく戻る可能性というのはイベントに関わらずあるので、
はい、
それをプロテクトするためにストップロスというのは置くので、うん、まあ、持ち値があまり良くなければ少しポジションを減らす、
うん、
できればストップロスを近場にする、まあ、あまり近くするとついてしまうので、
うん、
どちらかというと、持ち値が良くないということはポジションの量を減らして、まあ、気分的にちょっとそちらの方が気が楽になるので、
はい、
うん、あんまりこうちょっと上がってもポジション量が多くて持ち値が悪いとあたあたしてしまうので、うん、そこはポジション管理としては、まあ、どうしても、ポジション量を減らすという行為が一番いいんではないかなというふうに思います。
はい、
うん、
まあ、プロの方とか、まあ、積極的にそのヘッジをしていくというようなやり方をする方はこの SQ だとか、まあ、今週の ECB とか雇用統計というイベントにらんで、この時期までのオプションというのを組んだりしているわけですよね。
そうですね、まあ、はい、オプションを組むっていうのは大体、明日イベントが多いので、 明日を通して月曜日のニューヨークカットまでオプションを作るとか、そういうやり方をします。
ところが思惑と違って、まあ、そこが、経過しても自分と違う、まあ、自分の組んだ方向と違っていれば逆の方向に大きく動く可能性があるということですね。
まあ、ありますね。まあ、その場合は、まあ、どんなイベントがあるなしにかかわらず、はい、まあ、ストップロスを置くしかないので、
はい、
それがついても、まあ、大きくこう毀損しないようなポジションにするしかないということですね。
経過したことで、うん、まあ、その期限が切れたストライクっていうかね、来たことで、まあ、動き出すってことがあるということですから。
そうですね。はい、
心配ならば今持ってるショートポジションを半分ぐらいにして、
そうですね、まあ、その辺はどの程度ということですけれども、はい、まあ、減らして本当に落ちたら残念だったということになるんですが、それはもうポジション管理なのでしょうがないですね。
はい、
心配だといえばどんなポジションでどんなステージでも僕も心配ですけどねそれは仕方がない。
ただ本当に、うん、異様に105円というところはね、なんかこう硬い感じはありますからね。
まあ、質問者の方がおっしゃるようにバリアがあるので、
うん、
割れそうで、触られると、はい、決壊してしまうので、防線側が出るのでなかなか割れそうで割れなくて戻ったりするんですけれども、はい、上値も重たくなるっていうのがバリアがある時の値動きになります。
はい、でもこれこのイベント絡みで決壊させることができなかったらやっぱり来週もしかしたら上がる可能性は、
まあ、あります。
否定できないということですね。はい、うん、時刻は間もなく9時57分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週来週の注目スケジュール確認しておきましょう。まずは明日の S 級、メジャー S 級ですから、結構今週はもっと下がるなら、昨日あたりぐらいまでもっと下がるかなと。
下がらなかったです ね
思ってたんですけど、そうでもなかった。
まあ、逆に上がりもしないし、ちょっとどちらかというと S 級前にしては肩透かし。
あと一応日銀があると。
あとは雇用統計ですね。
雇用統計ですね。そして週明けからアメリカは夏時間入りということになります。指標のね、発表などが1時間早くなる。ヨーロッパはまだもうちょっと後なんですが、アメリカだけ夏時間入りということで、まあ、早くなるのでね、この辺は気をつけていただきたいというふうに思います。
あとは、まあ、3月の中盤になるので、期末を意識するというのが先ほど話題になってましたけれども、はい、中盤ぐらいまで、中旬ですか、
はい、
そのあたりまで、本当にこうドルを売らなければいけないプレイヤーがいれば、はい、まあ、中旬ぐらいまでに売ってしまう。
はい、じゃあ来週ぐらいかな。
3月の後半になるとちょっと、そういった人たちの行動が変わってくることがあるので要注意ということですね。
はい、そして、来週の放送ですが、西原さんはご出張ですか。
ご出張で、
はい、
ちょっと避難午後避難されたんですが、お休みでございます。はい、よく休みと言われるので、
西原さんがお休みされて、はい、代わりに、
シンプルエフェクトレードの執筆者の一人である竹内さんが、はい、来週代わりにやっていただけます。
はい、はい、来週は竹内範博さんをお迎えして番組、やらせていただきますので、
よろしくお願いします。
皆さんまた来週もぜひご期待いただければと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ひろこでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。